では、これから朗読パートを始めます。このパートは、私が、電話などのおもちゃの快楽を、電話などのおもちゃからの快楽に耐えながら、絵本を朗読していくパートです。最初に小さな細いディルドがあるので、それを抜き差ししながら読んでいきたいと思います。入りました。では始めます。赤ずきんちゃん、昔昔あるところに、ちいちゃいかわいい女の子がありました。それは誰だってちょいと見ただけでかわいくなるこの子でしたが、でも誰よりも彼よりもこの子のおばあさんほど、この子を可愛がっているものはなく、この子を見ると何もかもやりたくてやりたくて、一体何をやっていいのかわからなくなるくらいでした。それで、ある時、おばあさんは赤いビロードでこの子に頭巾をこしらえてやりました。すると、それがまたこの子によく似合うので、もう他のものは何にもかぶらないと決めてしまいました。そこでこの子は、赤ずきんちゃん、赤ずきんちゃんとばかり呼ばれるようになりました。ある日、お母さんはこの子を呼んで言いました。さあ、ちょいといらっしゃい、赤ずきんちゃん。ここにお菓子が一つと、ぶどう酒が一瓶あります。これを赤ずきんちゃん、おばあさんのところへ持っていらっしゃい。おばあさんはご病気で弱っていらっしゃるが、これをあげるときっと元気になるでしょう。それでは、暑くならないうちにお出かけなさい。それから外へ出たら気をつけて、お行儀よくしてね。やたらに知らない横道駆け出していったりなんかしないのですよ。そんなことをして転びでもしたら、せっかくの瓶は壊れるし、おばあさんにあげるものがなくなるからね。それからおばあさんのお部屋に入ったら、まずはおはようございますを言うのを忘れずにね。入るといきなりお部屋の中をキョロキョロ見回したりなんかしないでね。そんなこと私ちゃんとよくしてみせてよ、と赤ずきんちゃんはお母さんにそう言って指切りしました。ところで、おばあさんのお家は村から半日離れた森の中にありました。 赤ずきんちゃんが森に入りかけますと、狼がひょっこり出てきました。では次にローターを入れながら朗読したいと思います。でも赤ずきんちゃんは狼ってどんな悪いけだものか知りませんでしたから、別段怖いとは思いませんでした。赤ずきんちゃんこんにちはと狼は言いました。ありがとう狼ちゃん。体操早くからどちらへ？おばあちゃんのところへ行くのよ。前掛けの下に持っているものは何？お菓子にぶどう酒。おばあさんご病気で弱っているのでしょう。それでお見舞いに持ってってあげようと思って昨日お家で焼いたの。これでおばあさんしっかりなさるわ。おばあさんのお家はどこさ、赤ずきんちゃん。これからまた8、9丁も歩いてね。森の奥の奥で大きなカシの木が3本立っている下のうちよ。お家の周りにくるみの生垣があるからすぐわかるわ。かずきんちゃんはこう教えました。狼は心の中で考えていました。若い柔らかそうな小娘、こいつは脂が乗って美味しそうだ。ばあさんよりずっと味がよかろう。ついでに両方一緒にぱっくりやる工夫が肝心だ。そこで、狼はしばらくの間、赤ずきんちゃんと並んで歩きながら、みちみち、こう話しました。赤ずきんちゃん、まあそこら中きれいに咲いている花をごらん。なんだって、ほうぼう眺めてみないんだろうな。ほら、小鳥があんないい声で歌を歌っているのに、赤ずきんちゃんなんだかまるで聞いていないようだな。学校へ行く時のようにむやみにせっせこと歩いているんだな。外は森の中がこんなに明るくて楽しいのに、そう言われて赤ずきんちゃんは仰向いてみました。するとお日様の光が木と木の茂った中から漏れて、これがそこでもここでも楽しそうに ダンスしていて、どの木にもどの木にも綺麗な花がいっぱい咲いているのが目に入りました。次はバイブを入れながらの朗読です。私、おばあさまに元気で勢いのいいお花を探して花束をこしらえて持ってってあげようや。するとおばあさんきっとお喜びになるわ。まだ朝早いから大丈夫。時間までに行かれるでしょう。とこう思ってついと横道からその中に駆け出して入って、森の中のいろいろな花を探しました。そして一つ花を摘むと、その先にもっと綺麗なのがあるんじゃないかという気がして、その方へ駆けていきました。そうしてだんだん森の奥へ奥へと誘われていきました。ところがこの間に隙を狙って狼はスタコラおばあさんのお家へ駆けていきました。そうしてトントンと叩きました。おや、どなた？赤ずきんちゃんよ。お菓子とぶどう酒をお見舞いに持ってきたのよ。開けてちょうだい。取っ手をしておくれ。おばあさんはご病気で弱っていて起きられないのだよ。狼は取っ手をしました。ドアボンと開きました。狼はすぐと入っていって何にも言わずにいきなりおばあさんの寝ているところへ行ってあんぐり一口に。おばあさんを飲み込みました。それからおばあさんの着物を着て、おばあさんの頭巾をかぶって、おばあさんのお湯かとこにごろりと寝てカーテンを引いておけました。赤ずきんちゃんはでも お花を集めるのに夢中で森中駆け回っていました。そうしてもう集めるだけ集めてこの上持ちきれないほどになった時、おばあさんのことを思い出してまたいつもの道に戻りました。おばあさんの家へ来てみると戸が開いたままになっているので変だと、
な思いながら中へ入りました。すると何かがいつもと変わって見えたので、変だわ、どうしたのでしょう。今日はなんだか胸がワクワクして、君が悪いこと、
月は小さな電話を使います。さんのところへ来ればいつだって楽しいのにと思いながら、大きな声で、おはようございますと呼んでみました。でもお返事はありませんでした。そこで男のところへ行ってカーテンを開けてみました。するとそこにおばあさんが横たわっていましたが、頭巾をすっぽり目まで下げて、なんだかいつもと様子が変わっていました。あらおばあさん、なんて、大きなお耳。お前の声がよく聞こえるようにさ。あら、おばあさん、なんて大きなお目目。お前のいるのがよく見えるようにさ。あら、おばあさん、なんて大きなおてて。お前がよくつかめるようにさ。でも、おばあさん、まあなんて君の悪い大きなお口だこと。お前を食べるにいいようにさ。こういうが早いか、狼はいきなり寝床から飛び出して、かわいそうに赤ずきんちゃんをただ一口にあんぐりやってしまいました。これでしたたかお腹を膨らませると、狼はまた寝床に潜って長々と寝そべって休みました。やがてものすごい音を立て、いびきをかき出しました。ちょうどその時狩人が表を通りかかって、はてなと思って立ち止まりました。ちょうどばあさんがすごいいびきで寝ているが、変だな、どれ何か変わったことがあるんじゃないか、見てやらずばなるまい。そこで中に入ってみて、寝床のところへ行ってみますと、狼が横になっていました。
しょっこの歯、罰当たりめ、とうとう見つけたぞ。うん、長い間貴様を探していたんだ。そして狩人はすぐ鉄砲を向けました。途端にふとことによると、狼のやすおばあさんをそのまま飲んでいるのかもしれないし、まだ中で助かっているのかもしれないぞと思いつきました。
と最後は大きな電話を使ってやっていきます。朗読していきます。
あそこで鉄砲を撃つこと、やめにして、その代わりハサミを出して、眠っている狼のお腹をジョキジョキ蹴り始めました。二ハサミ入れると、もう赤いずきんがあちらに見えました。もう二ハサミ入れると、女の子が飛び出してきて、まあ私どんなにびっくりしたでしょう。狼の中の中の、それはくらいったらなかったわと言いました。やがておばあさんもまだ生きていて、這い出してきました。もう弱って虫の息になっていました。赤ずきんちゃんは、でも早速大きなゴロ大使を、エイヤラは運んできて、狼のお腹の中にいっぱい詰めました。やがて目が覚めて、狼が飛び出そうとしますと、石の重みでへばりました。さて三人は大喜びです。狩人は狼の毛皮を剥いで家へ持って帰りました。おばあさんは赤ずきあんちゃんの持ってきたお菓子を食べてぶどう酒を飲みました。それですっかり元気を取り返しました。でも赤ずきんちゃんはもう二度と森の中で横道に入って駆け回ったりなんかやめましょう。お母さんがいけないとおっしゃったですものねと考えました。おしまい。
上で朗読おなにを終わります。はあ、難しい。